心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝いたします。それでは今朝も最初に聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日は使徒の働き4章32節から37節までです。使徒の働き4章32節から37節をお読みします。新改訳聖書第3版をお持ちの方は234ページ、また同じ第2版をお持ちの方は215ページとなります。使徒の働き4章32節から37節をお読みします。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて使徒たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。アーメン。先週はあなた方はこの恵みの技にも富むようになってくださいという、このコリント人への手紙第2、8章7節の御言葉から、それを中心として施しの技、献金ということについて学びました。その中でこの献金の本質とは、生徒たちの、私たちの愛の実践であり、また神様からいただいている恵みの分かち合いであり、その互いの交わりを深めることであるのだということを教えられました。今日の箇所、そして主題、その続編とでも言うべき、初代教会においてなされていたこの共有のその姿を通して、生徒の交わり、あるいはキリストにある共同体の在り方について、特に32節33節、この2節を中心として見て学んでいきたいと思います。32節をもう一度お読みします。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。この注意報に従っていつも進めていますが、1番目の心と思いを一つにしてというところです。この心と思いを一つにしてとあるわけですが、初代教会の人々は実際どのような心と思いを持っていたのでしょうか。同じこの使徒の働きの2章46節47節にはこのように書かれています。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。彼らは、人々はイエス・キリストにあがなわれた、救われたということの感謝、そして喜びに もう満ち溢れて、その主を賛美し礼拝する、その心と思いのうちに一つとなっていたのです。また主イエスから教えられたように、互いに愛し合う、また使い合うということを実践していたのです。そのように初代教会の人々はキリストにあって心と思いを一つとされた者たちであり、彼らの交わりとは決して人間的、地上的なものを基礎とするものではない。何よりもキリスト、イエス様を中心とする、そのような交わりであったのです。次に2番目の、すべてを共有にしてということについてです。さて32節の後半には、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていたとありますが、それはどういう意味なのでしょうか。人々は自分のものをすべて売り払ったわけではありません。その所有権を放棄したのでもありません。またそのようにさまざまなものを共有する、そのこと自体を彼らが目的としていたのでもありません。つまりこの世界には共産主義と言われるその政治体制を持った国がありますが、そのような共産主義的な考えを持って、そのような社会を彼らが目指していたのではないのです。すべてのものを共有していたとありますが、初代教会の人々が自分の持ち物を共有するようになっていったのは、何よりも主のイエス様の御心を求め、それに従順に聞き従う中で、聖霊様によって導かれたことなのです。具体的には、一人一人が自分の持ち物に対して、これは私のものだと主張することなく、言い張ることなく、他の人が使うことを、それが共有されていくことを心よく認めて、それを受け入れたということです。そしてそれは教会の中で決められた規則によってなされたことではない、また人たちの命令によってなされたことでもありません。そのように共有することを、人々と分かち合うことを、人々が自然なこと、当然のこととして考え、それを自発的に行った結果なのです。3番目、主イエスの復活を証ししというところに移ります。33節お読みします。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。ここでこの主イエスの復活を証ししたのが人々ではなくて人たちと書かれてあることに、改めて気づかされます。 この使徒とは言うまでもなく、キリストが選ばれ、そして生活をずっと共にした、された12人のあの使徒たちのことです。この33節を原文であるギリシャ語で見てみますと、日本語の訳では後の方に出てくるこの非常に力強くというその部分が、その言葉が文章の初めに書かれてあるということがわかります。つまり非常に力強く人たちは主イエスの復活をと、そのことが強調されているのです。そしてさらにその文章の一番初め、その先頭にはこの日本語の新改訳では訳されていませんが、それで、あるいはそうしてというその接続詞が一番最初に実際にはあるということがわかります。したがってこの前の32節からこの33節はその言葉によってつながっているということです。32節と33節は別々の内容のことではない。32節のことがあり、そしてそれでそうしてこの33節のことが起こった、その結果が生み出されたと理解することができるのです。さらに具体的に言えば、それは人たちが祈りと御言葉の働きに専念し、霊的に十分に整えられて、聖霊に満たされ、聖霊による喜びと確信を持って人々に主イエスの復活を力強く証しし、また神の国の福音を大胆に述べ伝えることができたということです。この使徒の働きのもう少しあと6章には食事の配給に関してちょっとしたトラブルが起こり、その配給という実務的な働きを担う人々を人たちが選んでその任務に当たらせた。そして自分たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励んだということが書かれていますが、そのようにこの教会、この共同体の中で神様から与えられているその恵みが確実にみんなに及ぶように、分かち合われるようにすること、またおのおのに与えられている神の賜物を認めて、その賜物に基づいて役割分担を奉仕を決めていくということは、すでにその6章の前のこの今今日読んだこの時点から行われていたということがわかるのです。ではこの4の恵みがすべてのものの上にあったというところです。そのようにして人々が自発的にすべてを共有にしていたために、そのおかげで人たちはその共同体の中の乏しい貧しい者たちに対する援助をどうすればよいのか、そのように実務的なことを考え検討するための時間を取られることがありませんでした。先ほども言ったように、彼らは霊的なことに 専念し集中して非常に力強く主イエスの復活を証しし、またキリストにある救い、永遠の命を人々に語り継げ、この宣教の働きを推し進めることができたのです。そしてその結果、その彼らの言葉によってすでに福音を信じてその共同体の中に加えられている人たちはますます励ましを受け、また力を受け、そして成長することができた。またその言葉によってその共同体の外にいる人々も、まだ主を信じていなかった人々も主を信じて救われ、その群れに、その共同体の中へと加えられていったのです。そしてその者たちも同じように、持てるものを主に感謝と喜びを持ってお捧げし、それは共有され、共同体の必要はますます満たされていったのです。まさに33節の後半に、大きな恵みがそのすべてのものの上にあったと書かれてある通りです。さて、ここまで初代教会の姿、すべてを共有し分かち合うというあり方を見てきたわけですが、ではここから私たちは何を学び、それを自分たちの歩みにどう適用させていくことができるのでしょうか。そのことを後半で共に考えていきたいと思います。今日の箇所から教えられること、それは何よりも、教会とは単なる人間的な組織、地上的な集団ではない、キリストによって贖われた者たちが死によって召し集められ、神の家族として互いに愛し合い、助け合い、使え合い、さまざまなものを共有する、そのような共同体であるということです。そしてその共有は、今日の箇所では直接的には書かれていませんが、目に見える物質的なものだけではなく、目に見えない内面的なこと、すなわち霊的なこと、また精神的、その心に関してのことを含む全てであったに違いないのです。なぜなら御言葉にこのように書かれているからです。コリント人への手紙第112章26節、もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が苦しみ、共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。また続く27節にはこのようにあります。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。共有とはすなわち分かち合うことです。神様から受けた恵み、祝福を独り占めしないことです。また背負っている重荷や直面している問題を一人で抱え込まないということです。 教会とは先ほども言いましたようにキリストにあがなわれた者たちが主によって召し集められたところ、その共同体です。その共同体は今も生きている生きておられるキリストの体であって、その体の各器官はどれ一つとして欠くことのできない大切な大切な尊い存在なのです。そしてそのキリストの体に属する一人一人が各器官が互いに愛し合い結び合い、苦しみ悲しみ痛みまた喜びを分かち合う、そのようなあり方を主は今も求めておられるのです。ところである人にとってはこの共有する分かち合うということについて何か恐れをまたは抵抗を感じてしまうかもしれません。持っている財産を教会に取られてしまうのかと身構えてしまうかもしれません。あるいはまた自分のこのドロドロとした内面をすべてさらけ出さなくてはいけないのかと不安を覚えるかもしれません。しかし主は今日のこの御言葉を通して現代に生きる私たちがこの言葉の字義通りに初代教会と全く同じようにするのではなく、教会がキリストの体なる共同体であるというこの真理にしっかりと立って、その霊的な原則に従って初代教会の人々と同じスピリットを持って歩むことを願っておられるのです。ではそのスピリット、初代教会の人々が持っていたスピリットとは何でしょうか。それは前半において彼らの在り方として私たちが学んできたことに他なりません。それはこの修法に書かれてあるポイントなのです。それを振り返って、おさらいしてみたいと思いますが、まず一番目にそれは心と思いを一つにするということです。罪人であった私たちが私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださった、そして葬られた墓から三日目によみがえられた、復活された、そして私たちがあがなわれた、神の子供とされたということに対して感謝と喜びを持って心と思いを一つにして主を礼拝する、そのような民共同体となるということです。また主から教えられたように互いに愛し合う、また使い合うということを実践していくことです。2番目のポイントは全てを共有にするということです。自分の持てるものを喜んで快く人々と分かち合っていくということです。神の国を広げるためのこの教会のさまざまな働きのために自らの持てるものを自発的に 捧げていく、また自分自身をこのキリストの体に、主ご自身に捧げていくということです。初代教会の人々は使徒たちから促されたから、この持ち物を共有したのではありません。また豊かな人が乏しい人に対して直接的に個人的にその施しをその共同体の中でしたということではないのです。すべてはまず主の権威によって建てられていたこの人たちのもとに持ってこられた、そのように書いてあります。そしてそれは人にではなく、あくまでも神様に捧げられたのです。そしてその捧げられたものを、その後に神と教会の名において、その名のもとにまた祈りを持って、それをどう教会の中で分配すべきか、それを考え、それを決め、実際に分け与えた、それが分け与えられた、共有されていった、そのように尊く用いられていったということなのです。そしてそれは現在のこの教会の歩みにおいても、その実際的な運用においても同じ、変わることがないあり方なのです。3番目のポイントは、主イエスの復活を証しするということです。キリストの体なる共同体は決して自分たちの益だけを考えて内向きに固まる群れではありません。この33節にあるように、使徒たちは非常に力強く主イエスの復活を証ししたのです。つまり外に向かって出て行って、外にいる人々にそのことを伝え、その福音を語ったのです。キリストがもたらされた神の国の福音を、そのように共同体の外にいる人々に積極的に大胆に述べ伝えていったのです。魂の救い、またこの心と体の癒し、囚われからの解放という、この神の国の祝福を御言葉に伴う印を実際に人々と共有したのです。それを体験し、共に分かち合ったのです。そしてその結果、大きな恵みがそのすべてのものの上にあったのです。それは共同体の中だけではなく、その周りに対しても、群れにまだ加えられていないその共同体の人々の家族や友人や知人に対しても、その神様の恵みは豊かに注がれていったということです。それは取りも直さず、この教会が神の恵みと祝福という豊かな流れの源であるということに他なりません。先週の木曜日、その日の聖書日課の箇所であった詩編133編の御言葉を通して、この御言葉の恵みを味わうことができました。今日の週報にも、この開いた右側の、ところに一 人の働きの御言葉の下に、まあ、たった3節しかない短いところですけれども、その詩編133編の御言葉が、書かれています。一節にはこうあります。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それはこの詩編の言葉、直接的にはイスラエルの民という共同体を表していますが、そこにはキリストの体なる共同体、後の教会が予言的に暗示されているのです。続く2節3節にはこのように書かれています。それは頭の上に注がれたたっとい油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れてくる、流れてその衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アロンとは大祭司アロンのことです。アロンの頭の上に注がれた祝福の油はヒゲに流れ、祭司のその服の襟に滴り、さらに服を伝って足元へと流れていくのです。またヘルモンとありますが、それはイスラエルの国の北の端にある高い山のことです。その頂には一年中溶けない雪があります。そしてその麓に湧き出る雪解けの水は本当に清らかで、昨年実際にその水を、に触りましたけれども、本当に、清らかで冷たくて、豊かな川となってシオンの山々にそれは至るのです。ここでのシオンとはエルサレムの町のことではなく、イスラエルの荒野を意味すると言われています。アロンの頭上に注がれる油も、ヘルモン山に降る雪も、神様から与えられる恵み、祝福を表しています。そしてそれは決して一箇所にとどまることなく、あふれて衣の襟に、足元に、そして荒れ果てた地へと流れていくのです。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちている、満ちておられるところです。エペソ人への手紙1章23節の御言葉です。教会の頭なるキリストは油注がれた御国の王であられます。そのキリストから流れ出る神の恵みと祝福は、その体に、各器官にさらに流れていき、隅々にまでそれは至るのです。それは決して一つのところだけにとどまることなく、流れが途中で止まってしまうことなく、水が乏しい荒野にも流れていき、その地は潤されるのです。それはまさにキリストの体なる共同体、教会におけるこの共有の分かち合いの姿です。もとよりその群れの中の豊かなものが所有しているものでさえ、それはすべて神から与えられたものであるのです。 最後に使徒の働き4章32節33節をもう一度お読みします。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。神様から与えられた何よりも素晴らしい財産、宝物、人々と共有すべき、分かち合うべきもの、それはキリストがもたらされた神の国の福音です。永遠の命です。どんな宝もお金も財産も、私たちはそれを天の御国に持っていくことはできません。ヨブが告白したように、私たちは裸で母の胎から生まれ、そしてまた裸で神のもとに行くのです。そしてそこで神と共に永遠に生きるものとなるために、すべてのものは限りある命ではなく、常しえの命を神様からいただく必要があるのです。それは詩篇133篇3節に書かれてある通りです。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。その永遠の命を私たちの周りの人々が受け取るために、教会は、キリストの体なる共同体は、この世に、この地に存在しています。そして神に用いられていくのです。またその体の各器官である一人一人は神様から与えられている祝福も喜びも、また苦しみ、痛み、悲しみも、すべてを共有して真実に愛し合い、祈り合い、支え合っていくのです。心と思いを一つにして、御国の王なるイエス・キリストをあがめ礼拝するのです。そしてやがて再びその王が来られる日を待ち望みつつ、その前に人々が永遠の命を受け取ることができるように、主イエスの復活を大胆に証しし、神の国の福音を述べ伝えていくのです。その働きを担うのは、もはやあの初代教会エルサレムにいた12人の人たちではもちろんありません。それを担うのは、彼らと同じように主に愛され、主に選ばれ、主から任命された、ここにいる私たち一人一人なのです。神様のご計画の中で私たちがそのようなものとされているということ、そのことへの感謝を持って、それぞれの使わされているところでその働きを全うさせていただきたいと心から願うのです。しばらくピアノの奏楽のうちに、今日主がこの御言葉を通して私たち一人一人に、この群れに 語ってくださったことをもう一度思い巡らし、反芻する時間をしばらく持ちたいと思います。父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたが今日もこの礼拝の中で、このメッセージを通して、あなたご自身が私たちに語り教えてくださったことを感謝いたします。キリストの体、この教会、この信仰の共同体のことについて、私たちはこの御言葉を通してまた深く教えられました。初代教会の人々のスピリットを私たちに今注いでください。その霊で私たちを満たしてください。一人一人が与えられているものを感謝を持って共有し分かち合うことができるように、また抱えているものを一人にしまっておくことなく、この神の家族とその重荷を、その痛みを分かち合い、そして共に祈り合い、あなたからのその癒しと回復とまた解決を共に求めていくことができますように、主よ、そのような真実な交わりを、主よ、この群れに、この共同体の上に、さらにあなたが実現させてくださいますように、心からお願いをいたします。何よりも主よ、あなたがその命をも私たちに捧げてくださって、すべての良きもの、その恵みと祝福を私たちに注いでくださっていることを、与えてくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。どうかさらにそれがすべてのものの上に流れていきますように、乏しいものがありませんように、そして共に心と思いを一つにして、素晴らしい主よ、救い主イエス様、あなたを心から賛美し礼拝する、そのような礼拝者の群れとさせてくださるようにお願いをいたします。そしてさらにこの共同体の外にいる方たちをあなたがこの中へと導いてくださって、このキリストの体としてあなたがそこに加えてくださいますようにお願いをいたします。一人一人、誰一人として欠くことのできない大切な尊い機関であることを覚えます。あなたが賜物を与え、また召しを与えて、それぞれのところでそれぞれの働きをさせてくださっていますから、心から感謝いたします。どうか主よ、あなたがこの個性豊かな一人一人をますます祝福してくださいますように、また私たちが互いに愛し合い、その違いをも乗り越えて受け入れ合い、その豊かさを、その祝福を私たちが感謝して受け取っていくことができますように、 ますます一人一人を、この群れを、この共同体を祝福し用いてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは